山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話をしましょう。10月の末に仙台高裁がストレス障害の事件で控訴審の判決を出しました。2年前の春に福島地裁郡山支部で行われた裁判員裁判がありました。死刑が求刑された事件で判決も死刑だったと、こういう非常に厳しい裁判でしたが、この裁判で裁判員を務めになった郡山市の60代の女性が裁判員をした結果急性ストレス障害になったと、こういうことでその年福島地裁に国家賠償請求の訴訟を起こしました。でこの事件について昨年の9月の末に福島地裁は原告この急性ストレスの障害になった元裁判員の請求を棄却するという判決を出した。もっともその判決の中で福島地裁は誠実に裁判員の仕事をしたということの結果として急性ストレス障害になったということは認めるという判断をした上で、しかしその結果に関して国は責任を負うことはないと判決したのでした。その結論に納得をしない元裁判員は控訴しました。事件が仙台高裁に継続し、そして10月末に判決が出た。で、この判決の内容はやはりこの元裁判員の請求を認めないとするものでした。控訴棄却です。この元裁判員の方は原審福島地裁では裁判員法というのは憲法違反だ、その気がないにもかかわらず強いて裁判員をさせるというそういう裁判員法のこの規定の仕方というのは憲法18条が禁止している区役を強要するものであって認められない、この主張を柱とするそういうものでした。でこの点についての原審の判断は憲法違反ではないということだったわけです。実際にその事件の中では無残な遺体の血液の露出するカラー写真であるとか、あるいは凶器であるとか、そういうものも全て裁判員に示されるということになっていて、そのことはこの事件が起こされた当時も随分メディアで話題にされました。裁判所も非常にこの問題を深刻に捉えて、今後はカラー写真を示さないことにしようとか、いやもう写真は示さなくてイラストでいいことにしようとか、簡略の手法を取り入れる裁判所が相次ぎました。そういう方向を最高裁が指示したということが基本にありました。で今その裁判の現場というのは随分状況が変わっているというふうに伝えられていますけれども、そういう状況を背景にしながら仙台高裁は改めてまたこの元裁判員の主張を否定したわけです。控訴審ではこの元裁判員は憲法違反だということのほかに、いずれにしてもそういう証拠の示し方、あるいは裁判の進め方、そういうものがおかしい、憲法違反かどうかということは置いたとしても、そういうやり方そのものが元裁判員の心を深く傷つけて、心の病にまで追い込んでしまうのだという主張をした、それも否定をしました。つまりそれはじゃあどういうことなんだという理屈としては、それは 裁判員というのは、もし本当にやりたくないというのであれば辞退することができるという手続きがあると、実を言うとその辞退できるというのは極めて例外的な場合でしかないのですけれども、実際にはこの辞退できるという条項は事実上途方もなく拡大解釈されることになっていて、辞めたいといった人がそれは認めないというふうに裁判所から否定された例というのが、この6年以上を経過する裁判員制度、裁判員裁判の中に一件もないんですね。だから要するに辞めたいって思えば辞められるといった程度のことになってしまったわけですけれど、誰も処罰されないということになってしまったわけですけれども、そういう状況を背景にして裁判所は辞めたきゃやらなくてもいいのにやったからだという、本当にそれは途方もない一種の逆転の論理だという気もするのですが、そういう理屈の中で、国は責任を負う必要がないということを言ったということになります。伝えられるところでは11月に入り、この元裁判員はこの事件について最高裁判所に上告をしたようです。上告審、最高裁は裁判員制度を合憲だという判決を下したところですから、そこに上告をするというのは答えが見えているようなものではあります。しかしながら裁判所がこの状況で国は責任を負わなくてよいという結論を出したときに、一体国民は裁判員裁判、裁判員制度には参加して制度として承認をしていこうという気分になるかどうかというところが大問題です。最高裁がどういう結論を出すかということが、その内容の逃避ということを超えて、その結果として裁判員制度を国民が受け入れるきっかけになるかどうかと、こういうところで考えてみますと、これは大変な局面、最高裁と最高裁と国民の正面からのある種対決という局面になるようにも思います。一昨年に起きた福島県郡山市の元裁判員が投げかけた裁判員制度の良し悪し、あるいは裁判員制度が国民にとっていかに苦しい衝撃の原因を押し付けられるものであるかという、この疑問の投げかけは大変な波紋を広げているというふうに言っていいと思います。裁判員制度の正当性をまともに正面から説明できる状態ではもはやなくなってしまった。さまざまな裁判員に関連する事件が報道されるそのたびに、国民は制度を嫌がる、制度はだからダメなんだ、だから自分は嫌なんだと、こういうふうに思うきっかけを一つ一つこう積み重ねていってると、来ていると、こういう気がします。今回の判決の報道で裁判員候補者の出頭の比率はまた改めて一気に低くなっていくだろう、減少していくだろうということを私は予想します。今日はここまでにしましょう。